それでは今日のメッセージの中心となる聖書をお読みいたします。今日はガラテヤ書、新約聖書ガラテヤ書の2章15節から21節です。ガラテヤ2章15節から21節をお読みします。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰も律法を行うことによっては義と認められないからです。しかし、もし私たちがキリストにあって義と認められようとすることで、私たち自身も罪人であることになるのなら、キリストは罪に使えるものなのですか？決してそんなことはありません。もし自分が打ち壊したものを再び建てるなら、私は自分が違反者であると証明することになるのです。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。以上です。この箇所から神の恵みを無にしないと題してメッセージを取り次ぎします。パワーポイントでガラテヤってどこかお示ししようと思ったのですが、ちょっと準備不足で今日は画像はございません。ガラテヤという場所はどこかと言いますと、今のトルコの、皆さんはトルコの地名の中でいくつか知っている町の名前、今挙げることができるでしょうか。イスタンブールが首都ですけれども、アンカラという町がありますね。アンカラ、アンコールではなくてアンカラという町があって、まあ、その辺り、その周囲がここに描かれているガラティアという地名であります。でそこにキリストの教会がいくつかあったわけですね。ガラティアの諸教会に宛てて書かれた手紙です。で非常にその背景がですね、ユダヤ人のクリスチャンに宛てて、ユダヤ人キリスト者に宛てて書かれているために、私たち異邦人のクリスチャンにとって少しこう背景を知る必要があるのですが、その背景の中に律法という言葉で、律法は何かということをクリスチャンの皆さんはもう何度も聞いているわけですけれども、その律法はどういうものなのかということをさらに知っていくと、ユダヤ人キリスト者の抱えている葛藤、悩みというのが分かってきます。ユダヤ人、別名イスラエル人は、神様からこの世界の民族の中で唯一神の言葉として律法を与えられた民族です。そしてアブラハム契約という、すべての民族はあなたによって祝福されるという、そのアブラハム契約を受けた民族でもあり、神の子供とされる特権も与えられた民族なんです。ですからそういう特権を与えられた民族の持っている、国民性、あるいはプライドというものがどれだけ高いか分かるでしょ。神様を彼らは生まれた時から当たり前に存在している、この世界はその唯一の神様が作られた世界なんだということを全く抵抗なしに、疑うことなしに、小さい時から食卓で父親から、しかも年に3回祭りというものを通して、自分たちの先祖は昔エジプトで430年間住んでいたけれども、ほとんどは奴隷状態だったんだけれども、 モーセが使わされて、そしてエジプトから私たちの民族は救い出されて、この約束の地、イスラエルの地に移されて、そして今に至っているんだということを、歴史を常に食卓で家庭で学びながら育った人たちなんですね。そして神の言葉であるその律法というものが家に入るときには門についているわけです。メズサという小さな入れ物にその御言葉が入っているわけです。そして何かあると人々は額にその御言葉を入れた記章と呼ばれるものをつけ、そして腕にもつけ、常に御言葉を歩いている時も昼も夜も口ずさむようにと教えられて育った民族です。私たちも御言葉を壁にかけたりですね、あるいは私が知っている70代でイエス様を信じたお医者さんは英語の単語帳にね、御言葉を書いて、でいつもそれをズボンのベルトに引っ掛けて、暇があればそれをめくっては御言葉を覚えていた。そのようにして昼も夜も御言葉を口ずさむという習慣を私たちも身につけたら、まあユダヤ人のように神様の律法というものがどんなに素晴らしいかということが分かります。まあそういった背景を一つ押さえておきましょう。ところがその律法を素晴らしいものとして受け取りながら、その律法を守らなければ神様の前には立てないという厳しい、そういう倫理観、道徳というものを彼らは身につけていたんです。で、食事をするときにも、まあ手を洗うのは普通なんですけれども、宗教的な人たちがその律法に、食事の時に手を洗うのは7段階あるというふうに事細かに人間的な要素を付け加えてしまったために、その律法を喜んで行うというのではなくて、義務的に仕方なく、そしてブツブツ言いながらやっているという人たちが増えてきたんですね。そうすると律法が素晴らしいものであるということは分かっていながら、律法をもう読みたくない、なんか押し付けられて、信仰生活をするっていうのは私たちも拒否したい気持ちがありますね。そして613と呼ばれる律法を事細かに一つ一つ丁寧に守っていくっていうのは非常に骨の折れる仕事なわけです。仕事ってのは語弊がありますが、そして彼らはその神様の律法を守りたいけれども守れないという、そういう自己矛盾を抱えながら生きていたわけです。しかし同時にその律法には、罪を犯したら動物の生贄を犠牲を捧げてたら許される、その動物の血を捧げたら清められるという恵みの手段も書かれていたんです。でそのことによって彼らは罪の許しという恵みを受け取り、そして神様の前に出られるという特権を受けていたわけです。しかし動物の犠牲は完全なものではなくて、繰り返し繰り返し人間が犯す罪に対しておびただしい動物が殺されていく、そしてそれは人間の良心まで清めることができないという限界も示していたわけです。じゃあ神様はそんな守れない律法をどうして人間に与えたのか、ユダヤ人に与えたのかということになるわけですが、それはやがてこの動物の犠牲が示すこの罪のための生贄を神ご自身が救い主、神の子羊として送られてくるという予言的な光を示す光だったんですね。予言的な光を持つ神の言葉であったわけです。そしてその時代その時代において人間の罪が許される恵みというものはしっかりと 提示されて示されていたわけです。でもユダヤ人は神様の恵みを感謝して受け取るよりはその律法を守ることによって自分を神様に認められようとする努力が非常に強調されて重荷になっていったというそういう背景があるんですね。ちょっと長くなりましたけれども私たちはいつも、律法か福音かというこの二者択一を迫られているような信仰生活に直面することがあります。私たちクリスチャンは異邦人であります。ユダヤ人以外の人を聖書では異邦人と言ってますね、久保田さきの歌っているあの異邦人ではなくて、ユダヤ人以外を異邦人と言います。その異邦人はここでは15節を見ると異邦人のような罪人と表現されています。でカチンときますよね。私たちは異邦人のような罪人ではないとパウロが言っている。でユダヤ人のクリスチャンたちはそうだそうだと、それを喜んで聞いているわけです。異邦人のような罪人というのはどういう意味かというと、それはユダヤ人から見た立場ということですね。ユダヤ人たちは立法が与えられて非常に高い倫理道徳観を持っていました。不倫は罪です。そして、当時の社会を見れば王様が人を指先一本でね、殺してもそれは何の罪にもならないわけですが、イスラエルにおいては王でさえも神の律法に従わざるを得ない。預言者が使わされてきて預言者が王様に対して何か言ったらそれは神の言葉として聞かなければならないという倫理観を持っていたわけです。しかし異邦人の世界ではそういったことはもう王様が神のように崇められていますから、もう専制君主がいたらですね、独裁者のように好き勝手なことをするわけですね。たくさんのお目かけさんを持つこと、もちろんイスラエルでもそういう王様がたくさんいましたけれども、ユダヤ人たちの倫理道徳観というのは非常に高かったということができます。そういう意味で立法を持たない異邦人は罪人である、呪われているという意味でこの言葉が使われていると覚えてください。そしてユダヤ人はどういうところが異邦人に対して優れているかというと、神のいろいろなお言葉を委ねられている、聖書が与えられているということはユダヤ人にとって、誇りであったわけですね。世界を作られた神の言葉、その聖書が委ねられているということ、そして神の子供とされること、神の栄光も契約も礼拝も約束も彼らのものだと、それはローマ人の手紙に書かれています。こうしてユダヤ人と異邦人というものが比較されてこの15節から書かれているわけですが、しかし律法は人を救わないということはよく考えれば分かっていたことでした。律法によって義と認められようとする人、救われようとする人たちは律法の全体を守る義務があると言われていたんです。613完全に守れた人は一人もいませんでした。唯一イエス・キリストだけがこれを守った方なんです。この聖書を書いた掲示されたパウロでさえも守れなかったんです。でも彼は守っていると自負していました。人から後ろ指を刺されるようなことは一切していないという自負がありましたが、しかし聖霊の光を照らされたときに、イエス・キリストを信じたときに、彼は外側の行為が罪のすべてではなくて、人間の内側にあるその行動の動機となるものが神様の光に照らされたときに、 この罪は自分ではどうにもできないと分かったんです。つまりパウロが取り上げている内側にある罪というものは、三浦綾子さんは現在という表現で使っていますが、パウロはモーセの十戒の10番目にあるむさぼりという罪が自分の中にあると分かったんですね。人の妻を欲しがってはならない、人が持っている財産を欲しがってはならないという、そのむさぼるという罪、それは外側には現れないんです、すぐには。でもパウロの中にも確かにあったということに気がついたんです。パウロに嘘をついたでしょうとかね、人を殺したでしょう、盗んだでしょうと言っても、それは全く通じないわけです。していないわけですから。でもあなたの心の中に人が持っているものを欲しがるというそのむさぼりはないですかって言われたときに、ないと言える人はいないわけです。いや、人が持っているものを欲しがるだけでなんでそれが罪なの、そういう異邦人の独特のレベルというものがあるわけですね。しかしパウロは自分は正しいと思っていたけれども、イエス・キリストと出会った時にその太陽よりも光、まばゆいという表現されているその精霊の光を受けた時に、彼は自分の中に醜い罪の性質が宿っているということに気がついて悩むわけです。そしてそれがローマ書の7章に、正しいことをしたいけれどもできない、正しくないことをしてしまうという自分の中にある肉の性質、生まれながらの古い人の性質が厳然としてあるということに気がついて、彼は神の前に本当の意味で悔い改めるわけですね。で、そういう経験を私たちクリスチャンもどこかでするわけです。罪と言われたって結構数えられるレベルで私たちは知っているわけですね。でも数えられない罪、それが聖書が言う人格化された罪という言葉なんです。罪の性質が私たちの中に生まれた時からもう備わっている、それを自分ではどうにもできない、そしてそれをパウロは今まで律法を守って、そして訓練も受けて修行もして、聖書も誰よりも読んだけれども、それを克服することのできない自分の限界を認めて、私は死ぬしかないと分かったんです。死ぬしかないと分かっても自殺するわけではない。しかしパウロはそこまで律法を守って神の前に受け入れられようと努力した人だけに、彼の中に分かってきたことは、私が死ねないので神は罪のないお方を、イエス・キリストを、この義なる方を十字架につけて死に至らしめてくださった、この方を信じることによって私もこの古い性質に死ぬことができる、これが有名なガラテヤ書の2章20節、新改訳の2017はちょっと分けていますけれども、私はキリストと共に十字架につけられました、バカは死ななきゃ治らない、罪人は死ななきゃ神の前には立てない、これ真理だと思います。ある程度のことを私たちは努力していろんなことを学んで変えることはできるかもしれませんが、絶対者である、絶対正しい方である、清い方である神の前に出るには十分ではない、むしろ罪の自覚が生まれるだけ、律法の目的は自分の努力で行いで神の前に受け入れられようとする人に対して死を宣告するために与えられたものだということなんですね。パウロはそれが分かったんです。律法は私たちに罪を自覚させて罪を宣告し、そして死を宣告するために与えられている、だから正しく生きようとする人は必然的に 神に助けを求めざるを得ないわけです。神様、私を助けてください、この惨めな状態から私を救い出してくださいという求めが起こるために、律法は人間に、人類に与えられているものだということです。聖書を座右の書とし、道徳の手引き書として読んでいる人はたくさんいますけれども、その人がイエス・キリストに進まなければ、この命の道に出会わなければ、まあ役に立たないとは言いませんけれども、聖書の目的であるイエス・キリストと出会うということがなければ、本当にそれは疲れて、そして逆に反動が生まれて、もう人生短く太く生きようという方向に流れてしまう人もいないわけではない。そしてクリスチャンも救われてからですね、イエス・キリストを信じてから、最初はいろんなことが新鮮で、ああ神様素晴らしい、クリスチャンたちも本当に親切な人だ、教会も楽しいという状況は、環境はあるわけですが、だんだんその感情というのは静まってきます。そういう時にいろんなものが見えてきて、なんだこれはというふうに、その目に見えるところで判断しやすい人間の罪の性質、肉の性質に支配されてくると、もう信仰生活は、喜びはなくなってくるわけです。そして自分の中に、なんで喜びがないんだろう、またなぜまだイエスも知らなかった時にやっていた罪を繰り返し行ってしまうんだろうということに悩むわけですね。それがローマ書の6章7章というところを見るとよく示されてくるわけです。自分の罪で悩まないクリスチャンというものは基本本来的にいないんですね。自分の罪、まあ我の強さというのは一般の人も使いますが、私のうちに住み着いている罪という、このことにクリスチャンは悩むわけです。でもそれを頑張って努力して直そうとすることもあるわけですが、それは虚しい努力だということに気づいて、私たちは気づくわけです。私もそうでした。クリスチャンになってから本当に自分の罪に悩んだんです。そして友達に相談したら、彼はただ恵みによってという本を送ってくれました。その本を通して私は、自分が何かいいことをしたから、あるいは自分に何かいいところがあるから救われたわけではなくて、神様はそんな私を救ったわけではなくて、全くお手上げの状態の私をただ恵みによって、そしてその恵みによって示されたイエス・キリストの十字架を信じることによって救われたんだということが分かったんです。御言葉によって救いの確信を得たんです。それまでは救われているか救われていないのか、これからどうなるのか分からない、ご利夢中の中だったんですが、その時にスパッと自分の中に腑に落ちて、私は救われたんだということが分かったんですね。まあ、それからの歩みは父たるものではあっても、本当に信仰の土台が据えられて、いろんな谷間も通りましたけれども、その都度救いの原点を確認しながら、その昔に戻らない、もうそこははっきりとした防波堤になって、私をここまで導いてくれたと言えます。救いの確信は自分の感情によらないということは誰でも知っているわけです。救いの確信は聖書の御言葉を持つことにあります。その御言葉がそう言っている限り、私たちの救いは動かないんです。私たちがどういうことをしていたか、今しているかということに関わりなく、イエス・キリストを私の救い主として信じているならば、その人は救われている。罪を犯したら、その罪を告白したら許される。そして神様を信頼し、神様を愛していく生涯を 送ることができるわけですね。そんなことをパウルも知って体験して確信していたわけですが、同じユダヤ人のキリスト者の中には元に戻ろうとする人たちがいたんです。キリストを信じるだけでは十分ではないと言い始めたユダヤ人キリスト者の群れが徐々に徐々に増えて影響を及ぼし、そしてあのペテロでさえも影響を受けてしまったんです。それまでは異邦人たちと一緒に食事をすることができたペテロが、エルサレムからそういうユダヤ人キリスト者、律法主義者と呼ばれる、あるいはユダヤ化キリスト者と呼ばれる人たちが来たときに、彼らに気を使ってですね、異邦人と食事をしなくなったんです。でそれは本心を偽った行動だったんです。偽善的な行いだったんですね。でパウロは先輩なのに、そのペテロに向かって面と向かってそれを非難したわけです。すごい勇気のあった人だと思いますね。まあそのことがこのガラテヤ書には書いているわけですが、私たちの中にもそのように恵みによって信仰によって救われているにもかかわらず、何か神様に喜ばれるようなことをしなければ受け入れられないんではないかという、その古い肉の性質が出てくることがないでしょうか。そして人目を気にして本当は何かしたいのに、人目を気にして、あるいは世間体は私たちはあまり気にしないわけですが、そういうこうかつてのような価値観や考え方や行動のパターンに戻ってしまうことがないでしょうか。それを私たちはこのユダヤ人キリスト者の姿から学んで、自分が一体何者なのかっていうそのアイデンティティと、よく英語で使われますが、自分は何者であるのか、許されたキリスト者、神の子とされたキリスト者、そしてそれ以上の恵みをそのアイデンティティの中にしっかりと受け止めていく必要があります。それは何かというと、私たちはイエス様がヨルダン川で洗礼を受けられた時にかけられた、天が開けて神様からイエス様にかけられたあの言葉を私にもかけられていると受け止めて、それをしっかりと覚えておくことで、それは何かというと、私はあなたを愛している、私はあなたを喜ぶという言葉です。子供とされる特権はユダヤ人に与えられていましたが、しかしそれはそれほど大きな恵みとしてユダヤ人は受け取れなかったんです。頑張っていたからです。律法を守ることに必死だったからですね。だからその神様の、父なる神様からの愛のメッセージがなかなか届かなかった。まあダビデはそれを受け取っていたと言えますが、神様に、私は愛されている神様の子供、まあ息子娘という、そういう表現を自分も使いながら天のお父さんと親しく呼びかけることができるわけです。でそれができないのは、やはり私たちの中に生まれ持っているいろんな傷や古い荷物を抱えている、自分の心の中に、まあ家の中も片付けないといろいろこうゴミが溜まってきますが、そのイエス様を信じる以前に持っていた古いゴミがまだまだその状態で残っているために、その神様からの愛の呼びかけや聖霊の導きというものが届かないということが起こるわけですね。でそれに気づくために聖書を読むわけです。光を受けるために、そういう状態なんだということを気づくために、私たちは聖書を学ぶわけです。それは永遠の命をもたらす神の御言葉だからですね。この方に命があった、この命は人の光であった、この光を受けない限り私たちは自分が何者であるかということは人と比較してしか分からないんです。あるいは自分が思う自分の姿という限られた枠の中でしか自分が分からないというのは非常にもったいない話なんですね。でも イエス様の御言葉を学ぶことによって命の光が灯るんではなくて照らされるから、私たちは自分の本当の姿が見えるわけです。見えたら神様は私を救ってください、私を助けてください、私を作り変えてくださいと祈れるように、聖霊なる神様が言い難い嘆きを持って祈らせてくださる。これが私たちの成長に欠かせないわけです。ちょっと話は私の原稿通りには進んでいないので、あちこちさまよっていますが、まとめます。福音を聞いてキリストを信じたユダヤ人キリスト者、しかし彼らはキリストを信じるだけでは不十分だと主張し始めたんです。一部の人たちですが、そしてガラテヤの諸教会に忍び込んできました。ユダヤ人のように割礼を受けなければダメだ、立法を守らなければいくらイエス・キリストを信じていると言ってもそれは十分ではないと言われたときに、喜んでいたクリスチャンたちがガクンと来たんですね。そして一生懸命頑張り始めたわけです。そして教会の中にどんどんどんどん喜びが消えてきました。礼拝を守るのも義務的になってきました。聖書を読むのも億劫になってきました。でそのことを知ったパウロがこのガラテヤの手紙、ガラテヤ人への手紙を書いたんです。パウロは辛辣にこのことを指摘しています。3章の1節を見ると、ああ愚かなガラテヤ人とここまで言うかというぐらい厳しい表現で彼は言ってるんですね。ああ愚かな日本人と言われてるギャフンときますけど、そんなことは言わないかもしれませんが、パウロならではの表現かもしれませんが、はっきりと指摘しているわけです。その律法に帰る、律法を守ることで行いで救われようとするユダヤ人キリスト者に対してパウロは何を言いたかったのでしょうか。つまりそれは神様に対して自分を推薦する道だというわけです。神様、私はこれだけやっています、私はこれだけ一生懸命真面目に生きています、そしてあなたのためにも礼拝も捧げ聖書も読み献金もしています、私を認めてくださいという自己推薦をする道だと表現を変えればそうなるわけです。まあそんな人はここにはいないと思いますが、どうしても行いにこう頼りたい、信じるだけでは不十分だと思う傾向というのはやっぱり生涯つきまとうわけですね。一生懸命奉仕をしている人を見て、私は何か遅れているとか私は足りないんではないかという思いがあったら、それも同じような性質です。神様を見ないで人を見ているからですね。神様を見ないで自分を見ているからです。そうすると恵みっていうものが見えていたのに見えなくなってきてしまう。これを私たちは避けないといけないと思います。私たちは決して自分を神様に推薦することはできません。人から推薦されるのはいいことですが、自分を神様に推薦することはできない。ただ恵みによってしか私たちは神様に受け入れられない存在だからです。イエス様もおっしゃいました。私は正しい人のためではなくて罪人のために来たとはっきりとおっしゃってるわけです。ですから救われるためには自分を罪人と意識しているということが大事だということですね。そして罪人であるにもかかわらずイエス様を信じて許された罪人、そしてイエス様を信じて信仰によって義人と認められた私たちは、はばかることなく神様の恵みの御座に近づける特権が与えられている。天皇陛下の前に私たちがそのまま 会いに来ましたと言えないわけですが、私たちは天の神様に対してはお父さん、あなた見舞いに今来ました、私はあなたを礼拝するために来ました、あなたは本当に恵み豊かな方で、私はあなたの恵みによって一週間支えられました、感謝します。何をしたかは一切必要ないんですね。あなたが私を愛しておられること、この一週間守り導いてくださったことを感謝します。いろんな辛い大変なこともありましたけれども、それもあなたに守られて、必要な助けが与えられて、ここまで来ることができました。まだ解決していませんけれども、あなたは私を助けてくださると約束しておられるから、私はあなたに信頼します、あなたはそのような方だからですと、絶えず信仰の告白を、感謝の言葉を捧げていくときに、私たちの心が、魂が聖霊によってそのようなものに変えられていくわけですね。人は言葉によって変えられます。否定的な言葉を使えば否定的な人格が育っていきますが、肯定的な言葉、信仰的な言葉を使い続けたら、私たちの魂、霊はそれを喜んで受け入れて、そのようなものに変わろうとするわけです。聖霊がそれを助けてくださるわけですね。という秘訣があります。はい、まとめなきゃなりませんが、パウロはこの2章の19節20節で、18節ですね、自分が打ち壊したものを再び建てるなら、私は自分が違反者であると証明することになるのです。立法を守ることによって神様に受け入れられようとする、そういう建物を彼は前に建てていましたが、しかしそれを壊したんですね。でもユダヤ人キリスト者の中には、一旦壊したものを再び建てようとしている人たちがいたわけです。今教会の隣に9階建ての立派なシーアパートが建っています。また隣にも今建てようとしています。3棟になるか4棟になるのか分かりませんが、かつては5階建てのシーアパートで風呂もない、エレベーターもない、5階建ての5階に住んでいる人たちは重いものを持って5階まで上がらなきゃいけなかったわけですね。しかし今はエレベーターもあるし、お風呂もついている素晴らしい建物です。しかしもし仮にですよ、いや昔の5階建てエレベーターなし風呂なしの家の方が安心して住んでいられた、またあそこに戻りたいという人がもしいたとしたら、それはせっかく今受けている恵みを無にするということでしょう。単純なことですが、ユダヤ人キリスト者の中にもそういう恵みを無にするしようとするような人たちがいたということですね。まあそれだけのことを延々と長く話しているので、もうそろそろ終わりなければなりませんが、パウロもかつてはそういう人だったんですが、律法によっては私は神に生きることはできないと分かって、キリストと共に死んだというわけです。キリストと共に死ぬということはどういうことか、難しいことではないんです。皆さんがイエス・キリストを信じたときに洗礼を受けましたよね。それはキリストの死に預かるバプテスマを受けたということです。そしてキリストのよみがえりに預かるバプテスマを受けた。洗礼は水の中に入ったときにキリストと共に死んだことを表し、水の中から上がってくるときにはキリストと共によみがえったことを表すという目的があるわけです。立場的に私たちはそうなっているわけです。そしてそれが私たちの内側、そして行動にもキリストと共に死んだ人らしい生き方として現れてくればいいわけです。一遍にならなくても大丈夫、人から何を言われようが死んでいるから反応しないというところまでキリストと共に死んでいるかどうかということが、やはり毎日の人間関係の中では試されてくるわけですね。頭に来ることもあるでしょうし、有言が出てくるかもしれませんが、気づいてすぐに悔い改めて、私はまだこういうところがありますから神様お願いします、私を作り変えてください、そして自分自身も神様に委ねる、 それで変えられていくという、まあベルトコンベア式ではないんですけれども、その都度その都度私たちは恵みの座に近づいて変えていただこうとする願いというものがあるわけです。信じてからどれだけ私たちは変えられたでしょうか。どれだけ恵みを受け取っているでしょうか。それはもう感謝の対象です。本当に感謝の生贄を捧げて、そして神様がどんなに素晴らしいお方かを私の魂がはっきり見ることができるように進んでいきたいものです。私たちは恵みによって救われ、恵みによって生きるものとされました。そして神の作品とされたということも大事な受け止め方だと言います。神の作品なので良い行いをする作品なんですね。その良い行いも私たちのために備えられている。それは神様が自分をご覧になっているように他の人も見ることができるように目を持つ作品です。私たちの目はいろんなものをフィルターを通して見てしまいます。姿形あるいはそうですね、まあこういう国際関係が難しくなっている今日、外国の人をどう受け入れるか見るかっていう視点も、私たちは聖書からはっきりと神様がご覧になるように見ていけるように、接していけるようにしたいものです。私たちは神の作品、そして良い行いをするようにと作り変えられてきています。私たちの献身また奉仕はその神様の恵みに対する自発的な応答であって、決して神様に受け入れられようとする目的ではないということを押さえておきましょう。私たちはすでにイエス様を信じているゆえに神様に受け入れられ、愛され喜ばれている。そして神の作品としてこの世界にただ一人しかいない、一つしかない作品として磨かれている存在だと言えるわけです。ですから神様がご覧になったら、私も含めてここにいる一人一人はもう輝いている存在なんですね。神様が目を細めて我が子よとここに集っている一人一人、また事情があって集えてはいないけれども、神様を信じている神の子供たちをどれだけ喜んでおられるか、それを私たちは受け止めていく信仰紹介を進んでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが私たちをどれだけ愛しておられるか、喜んでおられるかを知ることができますように。ともするとこの世の価値観に再び引き戻されてしまうような大きな力を感じることもありますが、あなたの御言葉が語っているこの真理にこれからも立ち続けることができるように、ペテロもこの福音の真理にまっすぐに生きようとしない時がありましたが、しかしパウロの叱責を受けて彼も悔い改めてその真理に固く立ち続けて素晴らしい証を残していますが、神様、あなたの身に私たちは高価で尊い存在であると書かれています。そのような肯定的な人間観を価値観を私たちも持ちながら隣人を愛していくことができますように祝福してください。恵みによって信仰によって救われたことを心から感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。